是，ちょっと待っててね。今、レポート終わらせてるから。学校のだよ。っていうか、あなたいっつも急に来るよね。電話の一本でもくれればいいのに。いや、こっちにだって予定ってもんがあるんだからさ。それに、部屋も散らかってるし、見られたくないでしょ。もう、私も一応女の子なんですけど。ていうか、あれ？今日って私の番だっけ？催眠かけるの。そのつもりで来たんでしょ？顔見たらわかるよ。なんかそわそわしちゃってさ。そこがあなたの可愛いとこなんだけどね。いや、まあわかるよ。言いにくいことだよね。私もかけてっていうとき変な緊張するもん。でもちょっと待ってね。これ終わらせないとだからさ。何？髪になんかついてるよ。ちょっと動かないでね。いい子だから、じっとしててくださいね。なんだ、ただのほこりか。でっかいフケかと思った。ノートパソコンだからかな。ネットでなんか調べるにしても表示するまですっごい時間かかるんだよね。一生懸命読み込んでるのは分かってるけどさ。よし。ただこの表示するの待ってる間に寝ちゃいそうだよね。てかさ、そうやって寝っ転がってるとさ、眠たくなってこない？てか私黙っといた方がいい？ まあ、黙れって言われても黙んないんだけどね。いいの。こうやってブツブツ言いながらの方がはかどるんです。いや、さすがに一人の時はこんな独り言言わないよ。ま、眠くなったら寝ちゃってもいいからね。終わったらちゃんと起こしてあげるから。ふん。それくらいの気分の方が催眠にもかかりやすいって言うしね。お湯沸いてる。ちょっと飲み物入れてくるね。うるさいな、ぶつけるの、足も。ウィ。今日は紅茶にします。 2分だっけ待つの。よいしょ。私こういうのすぐキッチンタイマーとか使いたくなるんだよね。っていうのはまああれなんだけどね、別にこだわりとかじゃなくてさ、入れてるの忘れてて気づいたらすっごい苦いのができちゃうことがあるんだよね。いやまあ捨てるのもあれだし飲むけどさ、まあさすがに学習してこれ使ってるってわけですよ。あ、紅茶とかって入れるとき混ぜちゃダメなんだっけ。ほら緑茶とかほうじ茶とかそういうのもさ、お茶っ葉ふかしてる間はくるくる混ぜちゃダメって言うじゃん。こう混ぜると色はすぐ出るけど風味が出ないというか、こう失われる的な、なんかそういうのらしいね。お湯入れて何十秒か待って、で入れる直前にくるくるって混ぜると美味しいらしいよ。一個学んだね。次お茶っ葉から飲むときはね、やるといいよ。きっと新しいお茶の世界が開くよ。よし、そろそろいいかな。じりじになるとうるさいからちょっと止めちゃうね。あ、結局鳴ったわ。ごめんごめん。よし。最近は砂糖なしで牛乳だけ入れるのにハマってんだよね。よっ、あとこのスプーンで混ぜる時の音が好きなんだよね。カランカランって飲み物を混ぜて、さあ気を取り直してやるぞって感じになるんだよね。気合が入るっていうのかね。やる気もアップだよ。まあ私が作業する前に飲み物を飲む習慣があるからかもしれないけどね。よし。ちょっと牛乳足りないかな。もうちょっと入れてこようかな。よいしょ。次は足ぶつけません。よいしょ。綺麗なミルクティー色ですよ。え？ミルクティーに対してミルクティー色っていうのおかしい？おかしいかな？それってあれ？もしかしてカレーうどん食べてカレーライスみたいっていうのと同じっていうあれ？まあいいの、私の言うこと大抵意味のわかんないことでしょ。ちょっと否定してよね。まあいいけど。あ、そういやさ、話変わるんだけど、この前ね料理のテレビ見てたの。したらさ、リンゴについてめっちゃ語ってたんすよ。リンゴ、リンゴ好き？私ね、リンゴはね硬いのが好き。柔らかいほにゃほにゃシャワシャワもしょもしょ系はね、あんまり好きじゃないんだよね。うん、ほんでね、リンゴにはポリフェノールとかなんか食物繊維が多いとかで、皮ごと食べるとすっごいいいんだって。なんていうの、ほらファイトケミカルっていうらしいんだけどさ、1日1個食べると医者がいらないらしいよ。いや、なんか1日1個食べると素晴らしく健康になって医者にかかる必要がない ということらしいよ。けどさ、毎日同じもの食べるのって相当辛いよね。どんだけ好きな食べ物でもしんどいでしょ。一日リンゴ一個だよ。いやいやいやいや。え？なんかある？毎日食べれるもの。いや、白米とかじゃないよ。白米とかパンとかじゃなくてね。そういう主食を除いて。一日、すごいこう、すごい量取れるもの。うん。ないよね。あとさ、野菜も一日で 350g 取るといいっていうよね。わざわざ国が推奨してるんだって。厚生労働省？あとさ、ちゃんぽんとかさ、一日分の野菜が取れるっていうじゃん。あれでも一日摂取していい以上の塩分取ってる気がするんだけど、あれについてはどうなんだろうね。目つむってんのかな。いつも疑問に思うんだよね。多分、一日の摂取した方がいいであろう野菜を取るために、毎回ちゃんぽん食べてたら、血液すごいことになると思うんだよね。誰も言わないからもしかしたら口に出しちゃいけない話題なのかもね。ふふ。リンゴと野菜と、あと、トマトも一日一個食べるといい。って言ってて、水も1日2リットル飲むといいんだって。ってことはさ、起きてから寝るまでにかけて水を2リットル飲みつつ、野菜を350食べ、トマトも食べて、リンゴも1個食べれば、ご長寿なんかね。うん。なんか他にもありそうだよね。1日これ食べたらいいよシリーズ。でもお肉のタンパク質も必要だよね。あれかな？起きて、温野菜と豚しゃぶ食べて、水飲んで、お昼にリンゴ食べて、水飲んで、夜に、温野菜と、トマト食べて、ささみ食べて、水飲んで、ちょっと大豆製品とか取ったら、完璧なのかな。でもさ、好きな時に好きなもん食べれないってストレスだよね。健康にはいいのかもしれないけど、逆にストレスで体壊しそう。まあどうでもいいか。私そういうの絶対やんないもんね。あ、じゃあさ、あなたがやってみてよ。私が記録取っといてあげる。なんてね。1日目スタート、割と調子がいい。15日目、なんだかイライラしてきた。30日目、げっそりしてきた、頬がこけている。45日目、元気がない。しかし、体の匂いがなくなった。いい匂いがする。60日目、口癖が、お肉食べたいになった。75日目、ついに死んだ。へへへ、勝手に殺すなんて。いやいや、まあ大丈夫大丈夫。国の言う通りにいい感じに摂取してたら死にましたって言えば、いい感じのお金がもらえるよ。多分多分。うん、まあ、知らんけど。でもさ、あなた管理されるのとか好きでしょ？催眠一日一回。まあ毎日私がめんどくさくてやんないけどね。私たちってさ、お互いに催眠をかけたりかけられたりしてるけどさ、不思議な関係だよね。初めは面白半分でやってみたけど、お互いかかっちゃって、解き方もわかんないからすんごい焦ったよね。あと、まずは、私がかけたんだっけ？そうそう、腕固めるやつ。やったやった。あなた、解いて解いてって騒ぎ出してさ、私もまさかかかるとは思ってなかったから、解除の方法なんてわかんないし、すっごい焦ったの覚えてるよ。 でもなんとかなるもんだよね。とっさに見よう見まねで催眠が解けますって言って手叩いたらちゃんと解けたもん。その後私もあなたにやってもらったらやっぱりかかっちゃって、今思うと自分でかけた時点で信じちゃってたんだろうね。催眠は本当にかかるものだって。その後いろいろ調べてさ、お互いに掛け合って、今では人様には言えない趣味の出来上がりですよ。けど私は今の関係に満足してるよ。お互い順番に催眠を掛け合うルールだから変なことはできないしね。だからお互いある程度は好きな暗示を入れ合うけど、超えちゃいけない一線は守ってたりしてさ。好きだよこういう関係。疲れた。そういえば今日休みなの？今更だけど。てかあなた普段休みの日何してんの？謎が多いよね。え？お前は寝てばっかりだって？余計なお世話です。時間がもったいないっていう人がいるけどさ、私にとっては趣味みたいなもんなわけだし。寝たり起きたりを繰り返してまどろんでるのが好きなんだよね。あのさ、落ちる瞬間ってあるじゃん。わかるかな。二度寝三度寝すると気づきやすいけど、あ、今夢を見始めてるっていう瞬間、あれが気持ちいいんだよね。もうその辺まで行くとさ、あとはもう半分自動だよね。抗おうと思えばできるんだろうけどさ、抗う気も起きないよ。もうどうにでもしてくれだよ。気づいたらエレベーターに乗ってて、あとは目的地まで勝手に行っちゃうみたいな。まあその辺の感覚の話をすれば催眠も似てるよね。似てるっていうか、かなり通ずるところがあるよね。ねえ、あなたが催眠にかかってる時ってどんな感じ？あ、トランス状態？催眠状態っていうのかな。人によって違うからさ、感想聞くといろんな発見があるんだけど、みんないろんな感じ方があるんだなって感心するよ。この前なんて深呼吸を繰り返してるだけで催眠状態に入れるって人もいたよ。いやいや、ネットでだよ。まさか本当にそういう人に会うわけないでしょ。いいじゃん、やっぱ他の人のかかり方も気になるしさ、調べちゃうよね。それによって新しいかかり方もできるかもしれないし。あと面白いのがさ、どこどこの力が抜けてくるって言われるじゃん。言われて初めてその部分の力が抜けてないことに気づくときあるよね。顎とかさ、腕とか足はさ意識してスーって抜けるけど、顎の力とか普段意識向けてなくね。あ、最初はさ、あ、顎？顎ってどうやって力抜くんだよって思ったけど、あれだね、顎の力が抜けるとわーってなって小池が半開きになりそうになるのかーって、へーって納得しちゃった。で、顎の力が抜けるとほっぺの力も一緒に抜けてったりするよね、ボエーンって。ほっぺの力ってのも初め分かりにくいよね。私は最初こうほっぺたがたるむイメージっていうのかな、そんな感じのイメージしてたけど。あとさ、気持ちよく入ってる時に言われるあれ、あれやばいよね。そうそうそう、それ 当たり前だよねとか、そうでしょって言われると、なんか本当にそんな気がしちゃうんだよね。不思議なもんだよね。ああ、ちょっと話がそれたね。でさ、催眠の入り方は、夢みたいにゆっくりゆっくり入っていって、気づいたら入ってるっていう場合もあればさ、あるところで、ふっと入る瞬間がわかる時もあるんだよね。あの感覚をつかめればさ、誘導でもある程度入ってきたら自分で入っていけるようになるかもね。ま、あなたならすでにできるのかもしれないし、そこは知んないけど。基本的に、っていうか、全体的に？なんか、全部どうでも良くなってくるっていうか。気にならなくなるっていうか。すっごく落ち着いてて、心が広く、広い心？広い心になるんだよね。何なんでしょうね、あれは。なんだか、何にでもなれそうだよね。私、お風呂入ってる時に似てる気がするな。少しぬるめのお湯に浸かってさ、ぼーっと天井を見つめて、何も考えてないの。目は天井を見てるんだけどさ、見えてないっていうか、天井のその先を見てるっていうかさ。何も考えてないって言ったけど、なんかふーっとどうでもいいことが浮かんでは消えたり、消えては浮かんだりさ。あんな感じ。まあ、もっと催眠が深くなればまた違う感じなんだけど、だんだん体も変化していくよね。まあ、これはあくまで私の個人的な感想だから、あなたに当てはまるかはわかんないんだけどね。重いんだか軽いんだか、なんかよくわかんないよね。けど、それが気持ちいいんだけどね。言いたいことわかるかな？なんか、意識が集中してるんだけど、定まらないっていうかね。心が軽くなったり、ぷかぷか浮かんでるような気がしたり。頭の中が真っ暗なようで、真っ白みたいな。けど、私は黒より白が近いかな。で、この辺になると頭が本当にふわふわしてきたりすんの。あとはジーンって気持ちよくしびれてきたりさ。けどさ、そうなったら、どんどんその感覚が強くなってくよね。エレベーターが勝手に連れてってくれるように、あとは流れや相手の声に委ねるだけ。あと、私は声がすごく近くに感じるよ。こうやって、物理的に距離が近いっていう意味じゃなくって、なんていうのかなぁ。誘導の声がさ、近いわけですよ。同じこと言ってるね。なんていうのかなぁ。なんか、こう、身近に感じるっていうかさ、精神的な距離感がすっごい近く感じて。なんかまた同じようなこと言ってる。でもまあ、なんとなく言いたいことわかるっしょ？普段起きてるときは、無意識に気を張っちゃっててさ、ガードしちゃってるわけですよ、人間は。そのガードが薄くなったり、なくなったりすると、そりゃあ、一つ一つの声が心地いいわけですよ。 心にしみることしみること、幸せだよねって言われると、うん、幸せってね。ね、あなたも今幸せだよね。全身の力はだらーんと抜けちゃって、なんだか頭がぼーっとしてきて。ね、だんだん気持ちよさそうな顔になってきてるよ。私の声を聞いてるだけでなんだか心地よく感じる。私がそばにいるっていう安心感や幸福感で満たされてくる。いい顔になってる。じゃあ一応初めから行こうか。もっと深いところに入っていこう。